4ページから5ページです。今までもこれからも自然とともに、ユネスコエコパークに関わりを持つ人々を紹介します。それぞれの現場で知識と技を用いて奮闘中です。皆さんが活躍してくれるからこそ、佐伯市の財産、資源としてユネスコエコパークは存在しています。トラブルが起きてもすぐ解決できるように、佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会会長、甲斐隆義さん、ユネスコエコパークに登録される前から携わり、すでに10年以上が経ちました。佐伯市全体に盛り上がりを広げるためには、受け入れ体制を整えていくことが大切です。富士川地渓谷あたりは、携帯電話がつながりにくいし、トイレの数は少ない。皆さんに安心して訪れてもらえるよう整備を進めたいと考えています。梅に根付く郷土芸能、梅文化協会会長矢野良子さん。梅の郷土芸能を広く知らしめようと、各種イベントで披露しています。子守唄、歌喧嘩や、神楽、木浦住み付け祭りなどの芸能をお楽しみください。キャンプを通して自然学習、梅キャンプ村、空のほとり、戸高正文さん。ユネスコエコパークの自然の素晴らしさを体験できるキャンプ。初心者は周辺探索やデイキャンプがおすすめです。登山ガイドも受け付けています。産地ならでは、ジビエ料理を提供。佐伯市観光協会梅支部副支部長森崎隆二さん。会員小野幸子さん。ユネスコエコパークでキャンプをした皆さんにジビエ料理を提供しました。梅といえばジビエ。地産の美味しいものを多くの人に知って味わっていただきたいです。世界に認められた自然を満喫するアクティビティ。佐伯市雇用産業支援協議会環境開発事業部アウトドアリーダー工藤勝文さん。佐伯市の地域おこし協力隊だった頃、初めてユネスコエコパークを知りました。僕の仕事は、梅の自然を多くの人に伝えること、市内の小学生や市内県外から来られるお客様に、キャニオニング、トレッキングをはじめとした自然体験活動を通して、自然と触れ合ってもらっています。心が研ぎ澄まされる山と川へ、一緒に行きませんか？愛情いっぱい里芋コロッケ、ひよこの会会長矢野康子さん。直売所などで土日に販売する里芋コロッケを製造しています。会員が育てた野菜、ごぼう、椎茸、人参を使った手作りコロッケは自慢の一品です。ゴミゼロのエコパークを目指して、梅農林産物直売所店長福田大輔さん。直売所に立ち寄ってくれる登山者の方との交流を楽しみにしています。ゴミゼロを目指してユネスコエコパークで活動しています。これからも美しい梅地域でありますように。ここで紹介した7人の全体写真が添えられています。佐伯市民だからこそできること。We can do it. エコパーク推進室前田哲也。自然と人間社会の共生と言われると難しく考えてしまいがちです。けれど、佐伯市梅をすっぽりと包むユネスコエコパークを楽しみましょうと誘われたのなら気軽に行動が取れるのではないでしょうか。現地の情報は佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会のSNS を通じて得ることができます。初めて行くときは、ドライブや散策、ガイド付きのトレッキングなどがおすすめです。新型コロナウイルスが収束したら、エコパークの素晴らしさを体感しに来てください。前田哲也さんの顔写真付きです。エコパーク推進室からのお知らせ。エコパークを体感するなら、 富士河内渓谷でのトレッキングが中心です。参加者の皆さんの持ち物は着替えや飲み物のみ。ガイドはアウトドアと富士河内渓谷の動植物に精通した工藤勝文さんが担当します。最新情報は SNS でご確認ください。Twitter、YouTube でも情報発信中。ブログと Instagram は QR コードが示されています。お問い合わせ、佐伯地域ユネスコエコパーク推進協議会事務局、エコパーク推進室梅振興局内、電話 25-4118。